アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2460回12月5日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。12月2週目、いよいよ賞与がもらえたりする人もいるんでしょうか。今週のオープニングテーマも虎の穴です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。セリーグでは阪神タイガースが好きなんですけれども、まあ、父親の影響なんです。父親ももともと阪神が好きだったわけじゃないんですけれども、若い頃大阪に転勤になった時にすっかり染め上げられたそうです。親子揃って阪神ファンのスミーレです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。部屋に開いた穴から別世界に行ってパズルを解いていくという面白そうなゲームを見つけました。クリークスというアップルアーケードで評価5で出ておりました。ライズオブピーもアップルのアワード出て買い買いと追い込んできていると思っている三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ホーチミン市にはアジア最古の動物園サイゴン動植物園というのがあるんですが、そこにはホワイトタイガーが飼育されています。見に行ったことはあるんですが、ガラス越しをうろうろ歩きつつお客さんにアピールしてました。久しぶりにまた見に行ってみようかなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
携帯ウォッチにあった記事です。2023年のアップストアアワーズが発表、崩壊、スターレールなど14のアプリとゲームが受賞という記事でした。ここでは三浦さんと住田さんに入っていただいてますが、三浦さん今週は体調ちょっと崩されたみたいな、
ちょっと風邪気味ですいません、
はい、声が、まあ、インフルエンザ流行ってますね今ね。
はい、漏れずにそれでございます、はい、
流行に乗っていく派ですね。
はい、
しょうもないこと言いました。
積極的に行きますよ、積極的に、はい。
まあでももうだいぶ治ってはきてはるんです
よ、ね。なったんですけど、なんか収録する今日朝から調子が悪くて元に戻らない感じ、ちょっとぶり返してるというか喉にやられてるって感じです。すいません、聞きづらくて申し訳ございません。
先週も言ってたんですけど、アップルが年末に発表するアップストアのアワード発表されました。今年のベスト iPhone アプリはトレイルガイドやハイキングなどアウトドアレジャーをサポートするオールトレイルズが受賞しました。ゲームのアプリの方では崩壊スターレール。これ iPhone ゲームです。で、iPad の方のゲームではロストインプレイ。そしてベスト Mac ゲームが、宮浦さん待ってましたとまかり、ライズオブピ
ー。おわれまかる。
やったことないのに宮浦さんがこの番組の中でいつも触れる、うん、ゲームです。
前から気になって
たら、やらなあかんようになってるでしょ。う
ん、そんな気はしてます。次安くなったらどこそこのプラットフォームで買おうかなとは思っておりますけど、うん、
これベストマックゲームって選ばれたでしょ、うん、
はい、
何ヶ月かしたらお安くなってまた出てくるっていう可能性がゼロで、昔そういうのあったんですよゲームで、
うんうん、
大人気につきお安くなって登場いうのがあったはずなんですよ、何回か別のゲームで。だから可能性あるんじゃないかなってちょっと期待したいところですけど、すいません、なかったらごめんなさいね、私勝ったの思いで言ってます。
了解です、ありがとうございます。
ベストアップルアーケードゲームはハローキティアイランドアドベンチャー
だそうです。あの最近中の人が変わったと噂のハローキティですね。
そうなんですか。
あのハローキティの声を当てていた声優さんが代替わりしたっていう。
声優さんの方
は、はい、
あ、私あのデザイナーさんが変わったんかと思って、
い
いそうじゃないね。今回のライズオブ B ベストマックゲーム受賞のものはデベロッパーニューウィーズというところが開発で、今回のゲーム開発にあたって臨場感を生み出すのに必要なデザインに関して相当の時間を使ったと、ゲームシステムやサウンドとともにこだわりを見せたとコメントされてるそうです、
うん、
ねえ、まあ、やってみたいけどね、
うん、引き付けられると思いました。
キティちゃんの方は課金があるゲームなんですかねこれは。
いや、
アップルアーケードなんで。
あ、そっか、ごめんなさい、ごめんなさい。そうや。宮さん、これこそ遊べるじゃないですか、アップルアーケード。
キティちゃんとライズオピーだいぶちゃうね。
そうですね。いや、でもキティちゃんも、ちょっと前に公式でガンダムとコラボしたりしてましたからね。
嘘。すごいね。
確かありましたよ。
キティちゃんコラボ選べへんからね。苦しいことを拒まない人ですからね。大抵のことは受けますよ。
なるほど。
そうですよ。
うちの近所のユーポスの中古車販売のとこでもずっと広告出てましたしね。はい。
へ
ー。オープンワールドで今回キティちゃんは遊べるっていう話だそうです。記事は割とゲームの方を中心に書かれてるんですけども。
せっかくなんでガンダム対ハローキティの記事がちょっときましたよ。
はい、これいつなんですか？
これいつだったかな ?2019 年になってますね。
え、戦ってんじゃん。
これは何のために作られたんですか？その。
私もわからないですね、そこは。
でもちゃんとストーリーになってるんですね、これね。
動画を見た記憶はあるんですけど、当時。
はいはいはい。
うまくお互いの世界観壊さずまとめたな、みたいな、そんな感じですね。
なんか LINE アカウントを広めようという趣旨のもとに、いろんな企業が参画してやったイベントの動画なんですね、うん、それは。丸亀製麺とかね、伊藤洋華堂とか、いろんなのところがポイントがもらえる、応募券がもらえるみたいなのがあったようですね、当時は。メジャー同士やからいいじゃないですか。どっちも。これはアップルのオフィシャルページのあったタイトルで、アップル、アップストアアワーズ2023年のベストアプリとベストゲームの受賞作を発表というもので、さっきの崩壊スターレールもそうでしたが、オールトレイルズ、ヘルスケアフィットネス内では29位だったんですね。そのカテゴリーでは首位にならなくても、ベストアプリにはなる可能性があるんですね。
首位のアプリが必ず優秀なアプリとも限らないじゃないですか。
もっと上かなと思ったんですよ。29位って結構なランキングやなとちょっと思ったんですけど。
山村さんしか持ってない Apple TV のアプリもちゃんとベスト Apple TV アプリって選ばれてますよ。
マジですか。
はい。
また気が向いたら立ち上げます。ひどいことに。先のオールトレイルズですけどね、ハイキング、サイクリング、ランニング、ウォーキングなど、アウトドアのお供でガイドもしてくれますということで、トレイル愛好家のコミュニティから詳細なレビューやインスピレーションを見つけましょうと。トレイルっていうその山歩き、ウィルダネスじゃないんですよ。その厳しいのをなんとか頑張っていくというよりは、楽しんでハイキング的なことをするというふうに捉えたらいいと思うんですけど、まあそれの情報総合アプリなんですね。だからナビもあるし、高度とか位置情報なんかもね、わかるということになってますね。
対象地域で対象のモデルを持っていれば、万が一のことがあっても衛星通信で助けを呼べるわけですよね。はい、iPhone なら。
そうですけどね、うん。これね、言語が英語、ポーランド語、イタリア語で、もヨーロッパの言葉ばっかりで、全然アジアの言語に対応してないですね、これは。
多分、欧州とかあの辺の会社、あるいは開発者の方が作られてるんでしょうね。
もちろんそうだと思いますけどね。
うーん、
まあまあ、いろんな国でこういうアプリはあると思いますんで。プレタメイクアップというコスメティックの iPad アプリ見ましてね。ムビっていうアプリがその中にあると思うんですよ。ムビは私ずっと入れてるんですよ。
ムビ。
うん、ムビっていう。
あ、アップル TV アプリ。
そうですね。これ iPad 版があるんですよ。
あ、そうなんですか。
ずっとそれは使ってたんやけど、アップル TV の海外の映画とかがこれ通じて課金があるんですけど、見れますよって言ってるアプリですね。
うん、なるほど。
アップルウォッチのベストの方はスマートジムです。
これも日本語対応してないのかな？
してないっぽいですけど。
してないですね。
これはでも Mac、iPhone、iPad、Apple Watch っていうすごい横断して全部のバージョンあるんです。あ、日本語レビューついてますね。一番使えるワークアウト管理アプリって言ってますね。
なるほど。
欲しいつつね。日本語非対応なので英語苦手な人はストレスかもですという
意見。まあそうですね。
最近 AI で自動翻訳じゃないけど、こう日本語にしてくれるのがものすごく流行ってるから、こういうアプリもどんどん普通に日本語できるようになったりとかしないですかね。
ああ、確かにそうですよね。いい感じにやってくれると嬉しいですよね。
今チャット GPT で音声だけでやり取りできるようになったでしょ？
できるようになりましたね。
で、あれでちょっと遊んでたんですけど、抑揚も全然普通に肉声ですよね。
それはすごいのだ。
そんな言えへん言えへん、まあ、ちょっと何回かずっと会話してると、そんな同じ状況で何回も言うやつおらんやろって思うから、まあ、そういう時はまあさすがに合成音声やと思うけど、
はい、
割と普通の会話ですよ。 そのやりとりが。だから、あとは数字の読み方がスカダンせえんかったらだいぶええかなと。
ほいほい。
17万7千って言ってんのに177万8千って、おい、なんで桁上げんねんって、すごい思ったけど。
テキスト系の生成 AI ってやっぱり数字の扱いは苦手ですよね。
苦手ですね、あれね。桁多い計算させたら途中で聞き間違いとか言い間違いみたいなことしますね、時々。あれわざと入れてんちゃうかなと思う時あるんですよ。
そういうわけでもないみたいですけどね。
金銭的なことを頼んだ時、こう揉めるからちゃうかなとか。
いや、一個一個段階的に計算させていけば、ちゃんと正しい答えにたどり着くみたいなんで、そうせずに一気に計算させようとするとダメだと。
そんな今年もベストアプリケース。ベストポッドキャストはまだ出てないかな、ひょっとして。
そもそもベストポッドキャストやるんですかね、今年も。
やりますよ。あ、ランキングトップ番組。アプリがそういうのに立ち会えた時出てくるんですよ、いつも。今日アプリ立ち会えた時間では出てこなかったんですけど、多分来週ぐらいですね。去年も2022年にアップルポッドキャストベスト番組言うて、12月7日に発表してますから、
11月28日付で発表されてますね。最も人気のあるポッドキャストを共有ってことで、ベストポッドキャストって言っていいのかわかんないですけど。
おすすめとしてやってんじゃないですか。
年間の人気ポッドキャストっていうのは公開されてますね。
はい、アメリカのアップルのページですね。人気番組1位、クライムジャンキー。やっぱこの程度人気なんですね。アメリカのやつばっかりじゃないですか、これ。
まあ、おそらく、アメリカのものしかピックアップしてないんだろうなと。
日本語版出てきますよ、これ。今、ポッドキャストアプリ立ち上げといて、やっぱり、何も来てませんね。来たらね。
まだ、我々にも可能性があるわ。
何回かぐらい欲しいわ。ないやろうけど。新作が撮ること多いんですよね。そんなアプリの話からハードウェアです。ハードウェアって言いますか、性能って言ってもいいです。iPhone マニアさんの記事でご紹介します。写真で揉める iPhone 15で起こる面白現象という記事で。iPhone 15アルバムカバーと題する CM です。動画広告でこれ YouTube でも見れるんですが、12月から公開されてます。iPhone 15の新しい性能でポートレートモードが一番分かってもらえるような内容になってます。
はい
はい、バンドの女の人と男の人、まあ多分女の人はボーカルでしょう。男の人はギターでしょう。
はいはい、
割とこの、なんて言うてやかな、日本のロックバンドとかと違って、アコースティックフォークバンドみたいな感じの雰囲気の、はい、彼らの曲は一切この CM 出てこないので、あくまで架空のバンドなのかもしれませんが、うん、3人が写ってる写真があって、
はい、
女の人が一番行って前におるから、私の顔が一番ピンと合ってる写真、これでアルバムのカバーにしましょうって言うんだけど、ギターの男性の方は、はい、いやいや、俺の方がって言って、女の人の顔の方をぼかして自分の方があって、でこれ譲らないです、お互い。
なる
女の人は男のギターの人に、いや、謎の人っていう感じの方がいいわよとか分からない方がかっこいいわよみたいなの言うねんけど遅れてきたメンバーの一番後ろに映ってる男が俺やろって言ってまた譲らないといつまでも決まらないっていうねCM でしたけど、一昔前ではちょっと夢のような機能だったんですけど、今はこういうスマホで撮った写真が後で何ぼでも焦点当てたいところを発見させるっていう、うんうん、
そうですね。
これ全部をピント合うような絵にできるんですかね。それはできない。
どういう意味ですか、それ。
この焦点コントロールって、絵的には、この CM で言えば3人の顔全部にピントが合ってるような絵にしたいっていう場合は、それができるのかどうか、うん。
その場合はポートレートモードじゃなくしてしまえばいいのではないかと。
ファイルを？
あ、でもできないのかな。
ポートレートモードで撮ってしまうと、写真アプリの中ではポートレートって扱いで入ってしまってるから、コンバートすればいいのかな。
あまりポートレートモードを使わないんですよね。
あ、本当に？いい感じで撮れますよ、あれ使うと。その代わりは被写体に寄りすぎるともうちょっと離れて撮ってくれってずっと言われ
る。あ、そうですね。今まさにちょっと試してるんですけど。
言われ
る、
言われ
る
んです。
離れろ言われましたね。
そうそうそうそう。
あ、ポートレートを解除すればいけますね。
あ、
編集作業中にポートレートを解除できますね。
はい、あ、よかったよかった。10年ぐらい前ですかね。この番組初めてくれたもっと前ですね。15、6年前ですか。アメリカで CES とかで、そのカメラを使うと、後で画像をどこでも焦点が合うように変更できますというカメラが売ってたんですよ。
ほう。
すごいって当時言ってたんですけど、うん、もう今こうやって簡単にスマホでできるようになっちゃったんですね。あ、うちの iPhone ではできへんねんけど。で、今週最初のスミレさんが書かれた記事をご紹介になりますが、アスキー JP さんの記事で、はい、Apple iOS 17.1.2 配信、情報漏洩に関わる脆弱性に対応。というもので、 もう 17.1 出てます。iPhone 15 Pro で場合は、ファイルサイズは 526MB にもなりますということで。
そうですね。
しんどい、そんなダウンロードの。
うん、OTA でやると、このサイズなんで、ちょっと大きいなって感じはするんですけど、はい、Mac でいうファインダー、まあ Windows でいう iTunes 経由で、パソコンとつなげてやろうとすると、それこそ何ギガも持ってかれるんで、それに比べれば、まあマシかなというところですね。
あ、そうですよね。17.1.2 は、脆弱性だけですか？他のアップデートはないですか？
私が見た限りだと脆弱性絡みみたいですね。
だけだったですか？今年に入ってこの手のアップデート何回出たでしょうね。なんか今年しょっちゅうなんか毎週アップデート iOS 出てますみたいな話してたような気するんですけど。まあまあね、必要なことですから。
17.1.2 は山村さんは？
私は入れたかな？まあ自動で上がるようにしてるから上がってると思いますけどね。あ、1.1 です。まだ上がってません。
あ、じゃあ、上げた方がいいですね。
上げた方がいいですね。そうですね。iPhone 12 Pro Max においては、17.2 のアップデータは 315.2 メガ。
お
ぉ。だから、モデルによってやっぱり違うんですね、容量。
あ、そうですね。
ね。後のモデルほど大きくなるのかな。
そんな確かに傾向的にそんな感じがしなくもないですけどね。
もう、ちょっとでもダウンロードの減らした人は、新型は買わない。そんなわけにいくか。
そう
です。はい。ね、気をつけて皆さんダウンロードしてください。さあ、私が iPhone マニアさん見ていて、あ、これはとちょっと気になった記事がありまして、それをご紹介したいですが、英国の少年、アップルにオタク顔の絵文字の再デザインを求める嘆願活動を開始という記事で、イギリス在住のアップルファンである10歳のテリー君が、アップルの絵文字に登録されているオタク顔のデザインが実際前歯が目立ったりメガネをかける人にとってひどい状況を作っていると主張しています。絵文字一つ一つにはその絵文字が何ていうタイトルかってあれないですよね。
ただ送った先が絵文字に対応してなかったりすると自動でテキスト変換されて、ああ、そうかそう、なんかニコニコとか表示されたりする時はありますよね。
じゃあこの場合のメガネでアップルの顔っていうのはナードとかそういう単語に置き換わる可能性があったんですかね。
おそらくそういうことなんじゃないかと思いますね。オタク顔っていうふうに言ってるという、
ね、
ことであれば、ね、そういうふうに向こうでは映ってるんだろうと、
うんうんうん、学校でそういう話をしてたら先生のアドバイスで訴えることがあるんだったらやってみたらっていうふうにねアドバイスを受けたみたいです。先生ですね、もうそんなんやめときみたいなあれは、はいはい、わかったわかったって流すんじゃなくてね、本当に訴えたいと思うんだったら、うん、その方法をね、ちゃんとアドバイスしてくれるっていうのはね。
正しいやり方を教えてくれるっていうのはいい先生ですよね。
うん、ね、国によってオタクっていう、まあ日本ではこのオタクっていう言い方をしますけど、
はい、
国によってはまあちょっとずつニュアンス違ってるでしょうね。
まあそれはそうですよね。
ね、私の記憶で間違いなければ80年代初頭に、オタクっていう言い方が一般メディアが取り上げるようになっていったんですよ。
はい。
それまでは漫画とか同人のああいう関係の人が集まった時にお互いの名前を呼び合うんじゃなくて、奥様が井戸端会議してる感じ、オタクは晩ご飯何をなさりますのみたいなのあるでしょ。
はいはい。
そういうニュアンスで使ってたと思うんですよ。相手のことを尊重するけどもあまり堅苦しくなくて、何かやんわりしたムードをそこへ入れたいというニュアンスで、オタクさんは今日はどんなものを買われたんですのみたいな言い方をしてたんだと思うんです。今ちょっと女の子みたいに言ってるけど、別にそういう調子じゃなくてもね。
はい。
それが目立ったんやと思うんですよね。漫画を好きな同人が活動している人はそういう相手のことをそんな言い方してるっていうのをメジャーなメディアが注目してそういうふうに取り上げていったというふうに私は認識してます。
お
ー。で、まあ、絵文字の場合は、明らかに容姿を指してるわけで、まあ確かにそれで気に入らない不快だと思う、はい、もう全然ありやと思いますし、まあ改善していけるところは改善していくべきだと思いますね。
うん、
まあまあそんなんで、嘆願書はアップルに電子メールで送信され、オンラインでも公開を予定していますと記事ではありました。
ユニコードで名前がついてるみたいですね。一個一個に。
あ、ちょっと
全部に。コードとマークと。
わあ、これ探すの大変。でも、などって言葉入れればいい
の。あとですね。あ、ありましたね。
あ、ありますね。U プラス 1F91 さんですね。最後に、すみれさんの記事もう一つご紹介したいと思います。 これはもう全アップルユーザーが貴重な情報やと思って、皆さんメモの用意をして聞いていただけたらと思いますって、ハードル上げてから言ってしまいます。超秘宝、アマプラお猿のジョージ有料化、どうやって生きていけばという記事で、全アップルユーザーが、すいません、ちょっと言い過ぎました。プライムビデオでお猿のジョージというアニメ作品、はい、これアメリカの作品でしたっけ？
そうですね。
あるんですけども、はい、もちろん日本語訳で配信されてるんですけど、12月1日から全話有料化されてしまいました。
そうですね。
で、レンタルの場合は1話200円からだとそうです。
そうなんですよ。
今までだからプライム会員は無料だったんですね。
見放題ってことですね。はい。
これはちょっと、これなんとかチャンネルってほら、プライムビデオの中には月額500円で見放題みたいなチャンネルいっぱいあるじゃないですか。
はい。
あっちのどっかに入ってたりするんじゃないですか。
入らないのか。いずれにしても、プライムビデオだと見放題にはなってないので、
はい、
記事にも書いたんですけど、Unext とか、一部のシーズンだけで良ければ、Netflix とか Hulu にも、
はい、
配信されて見放題の状態になってるので、そちらに追加で課金して見るのがいいのかなというところですね。
これ以上、有料チャンネルには入りたくないっていう。
まあ、そこなんですけどね。
人もいるわけで。
で結構、お猿のジョージっていう作品は低年齢層向けに作られてる部分がある。もともとがアメリカで出されてる絵本が原作になってるので、まあ、その関係でアマプラでもよく見放題対象から外れてアニメが有料化されてしまったみたいなのは昔からある話なんですけど、全年齢向けの大人とかも見るようなアニメと違って、子供向けアニメの場合は親御さんが非常に困ると。やっぱりまあ子供さん自体も見れないことにショックを受けてるとかそういう話は出てるんですけど、親御さんは子供にお猿のジョージを見せてる間にいろんな仕事を済ませてしまいたかったのに、これからどうしたらいいんだみたいな、そういう声が結構 X とか見ると出てましたね。
私も子供がちっちゃい頃、NHK でずっとやってるんですよね、お猿のジョージって。シリーズをずっと流していて、まだ今も NHK でやってると思うんですけど。やっぱそれ見ると子供が食いつきいいので他のことやってるみたいなことはやってましたね。
これ、アマプラの作戦として何か別のものが子供さんに受けるものが無料チャンネルで、無料で入ってくるんじゃないですか。
いや、それは多分あんまり関係ないと思いますよ。
関係ないですかね。
お猿のジョージの権利を持ってる側、どんなその契約の問題なだけじゃないかなという気は。まあ、そうやと思いますけどね。結構アマプラのアニメって一度見放題から外れて有料になってもまたふとした表紙に戻ってきたりっていうのも結構あったりはするんで、
うん、
もしかすると猿のジョージも戻ってくることもあるのかもしれないなという。
ウルトラシリーズはね、昔ほとんど無料やったんですよ。ほとんど
でも、
ほぼほぼ無料やったんですよ。それが最初のプライム始まってから3年ぐらい経った時にバババッと有料化されてしまって、まあまあそれちょうど期限来たっていうことなんでしょうね、うん。だから近年の何作かは今の子供さんを引っ張らなあかんいうことみたいで無料で見れますけど、
はい、
古い作品は全部有料化してますね。
ウルトラサブスクに加入してくれってそういう宣伝を YouTube でやってるわけですね。
まあ、Amazon にしてみたらそっちで見てうちで見てくれよみたいなあるかもしれないけどね。東映のライダーとかは結構無料が多いですね。まあ未だにね。まあ全部じゃないけど。
最近逆に無料になってきたみたいですね、うん、ライダーに関しては。
なってんのもあるし、私ヒーローチャンネル入ってるんで、
あ
常に東映系のものはヒーローは無料で見たいんですよ。
あ、
そんなに見えへんけど、いつでも見れると思ったらすごい安心感があって、第何話のあれを思い出したら見たいとか。これいつから日本に来たのかな ?80 年代ぐらいかな
今、アマプラとかで出してるアニメは、もともと2008年に NHK で放送したのが日本では最初みたいですね。
はいはいはい。当番組 X にポストいただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT、シャープフジャファ、シャープワムダの声、シャープアップルとつけていただいて、どれでも好きなシャープハッシュタグつけてください。こちらで検索して読ませていただきます。だいぶツイッターって言わなくなりましたね。まだたまに言うけど。はい。
こないだ、ラーメン屋で飯食ってる時に、ラジオ流れてて、
はい、
今山丸さんが言ったみたいなことを言うわけですよ、その番組。
はいはいはいはい。
その時に、X のことを、X ってすごくかっこよく言ってて、あ、これいいなってちょっと思いましたね。
それは何 X なんでしょうね。仮面ラジレンジャーっていう東映公認のラジオ番組があって、
はいはい、
でそれ聞いてると、そういう今、清水さんが全く言うたように、はい、最近いろんなラジオ番組で、旧ツイッター今の X のことね、言うときに、はい、X って言うと。でその X って言うときに、必ず仮面ライダー X の主題歌が後ろで流れてることが多いと。
ああ、全然そういうんじゃなかったですね。うん、単にかっこよく X って言っただけでしたね。う
ん
う
ん、その、カメラで X の主題歌は、杉一郎さんが主題歌の最後の方で、AX、AX、X って言うから、その言い方かなとやっぱ思うわけですよ。うん、聞いてると。
なるほど。
あれ、ウルトラマン X もいたんで忘れてあげないでくださいね。
そうですね。
カモカモンさんからは、電力 60Hz 帯に切り替わった西側でもジャンは使いますよ。あと、静岡県浜松市、境は関ヶ原あたりと予想します。といただきまして。
ということは我々東軍の勝利ですね。
東軍って言うんや。
いや、関ヶ原だけに。
ああ、そういうこと。東軍西軍って言ったら、毎年正月の芸能人の隠し芸大会ってあったん、覚えてます？
ありました。
あれよく東軍西軍って言ってましたもんね。うん、あれ思い出しましたけど。うん、そうですか。浜松ね。ああ、なんかでも言われた浜松でなんか雰囲気変わる気はしますわ。
うなぎの焼き方は私の感覚だと浜松あたりではもう関西風に変わってますね。蒸し焼きにしないというか、カリッとやる感じに。蒲焼き食べた時。関東だと
蒸し焼き
です。ふにゃっと蒸し焼きで柔らかいじゃないですか。
で割るのも背中から割るのとお腹で割るのと違うでしょ。
ああ、ちょっとそこまで見てなかったですね。ああ、うめえうめえってずっと食ってたんで。
関東が背割り、背開き。関西の腹開きなんですよ。多分あれやと思います。端っこの硬さが違うでしょ、そうなったら。
ああ、食べた時にって
こと。食べた時にね、なんか、なんでうなぎだ、そうか、浜松。
浜松ね。
浜松ですね。浜松やったらガンプラの話してくださいよ。
いやいやいやいや、そんな。
まあ、浜松といえばヤマハとかはね。私だった
ら、ヤマハ、鈴木、そうですね。
そうそう、そうなんですよ。ペシロさん、通知こないさん。iPhone の通知がさっぱり来なくなり、LINE も選択アプリも反応なし。何か変だぞと思って調べてみたら、システムアップデートしてから通知が来ないっていう書き込みがあちこちに、どうやらこれが原因だし、困ったな、iOS のアップデートを待つしかないのかな、といただいてました。レスでご当人から、これは iPhone 12 Pro、iOS 17.1.1 にアップデートして改善しなかったと。はい、iPhone そのものの再起動5回ぐらいやったけど無理で、Wi-Fi のオンオフとか機内モードの設定を通知いろいろいじったけどダメ、ということだったそうです。
なるほど。たまに通知が安定しないような時なんか、私はログインするようなアプリだったら、ログアウトしてもう一度再ログインすると直ったりっていうのはありますけど、はい、この状況だと、その後のリプのやり取りなんか見てみると、一通りのことはなんか試されてそうな感じですね。
あと、何か入れてらっしゃるアプリで、その通信見てるようなアプリとか、はい、まあ、あとは空き容量ですね。これはもう別に iPhone に限ったことじゃないですけど、システムが安定しない場合、空き容量ないとか、はい、まあそういったことも絡みますんで、究極は一度初期化ですよね。
まあそうなっちゃいますよね。
できないんだけど、で iPhone 初期化してリセットするのは極力避けたいとまあおっしゃっていたんでね、やっぱりそうだと思いますけど。うん、なんか原因はあると思います、それは。ないことはないと思う。まあそうですね。うん、17.1.2 が今週話題に取り上げましたが、来てますんで、これでアップデートに改善してるといいですね。いいですねって祈りを込めてるのいいですねですけどね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの危機的状況。 iPhone が水没してしまい出先に何も道具が使えないためにひたすら乾くのを待っていたとか、 Mac が起動しなくなってデータをどうにか救出するべく新しいマックを買いに走ったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月7日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。